岐阜の夏をやってきました。恐怖の細道3、口先女の逆襲、メインキャラクター牛崎千佳です。皆さん行ってあげてくださいね。山口敏太郎の
日本大好き。こんにちは、のぶちこです。
こんにちは、みずきなです。
山口敏太郎
です。いやー、今年もやりますか。
去年やんなかったからね。
岐阜の山口敏太郎嵐みたいなことをやりますか。ななな岐阜を荒らしますか。やってありましょうか。
人聞き悪いな。
山口敏太郎の旗のもと、
まあね、2年ぶりやからね。
え、あ、そうなんでした
っけ。だって去年やらなかった。
去年やらなかったんですね。
あ、俺それすら知らへんわ。
興味はいいやろ。全く本気で興味ないな。
岐阜情報知らんもん。そうなんすか。ほんなら久々ですよ。
いや、だから地元としてはやってもらいたいと、
うん、
で、柳賀門というプロジェクトチームを吉村さんたちが作って、一昨年、先一昨年やったけど、去年は商店街に渡そうと思った。
これね、水木さんね、うん、岐阜の経済効果、
そうなの
ね、
いや、それはありますよ。2万5千人とするから。
え、2万5千人、
これはほんまもう、うん、ウィンウィンですよね。
もうだって待ち時間長いから、
町おこしにもなるし、
で、待ってる間に、
ね、取材とか入るし、
でテレビでガンガン流れるでしょ、
うんうん、
で CM 効果もあるし、
はいはい、
で待ってるのがね、3時間待ち2時間待ちになるから、
はい、
どうしてもじゃあご飯食べようかお茶飲もうかみたいな、う
ん、あれ
ね、やっぱりその商店街なんか回遊しますもんね。
そうですね。
それがやっぱり経済効果を生んでると、
ね、やっぱ今時のお化け屋敷にしてはね、すごい凝ってる方なんで、お客さんもすごい喜んで帰っていただいて、
う
ん
う
ん、
そういうの見てると、岐阜のためにやってくれてる敏太郎さん、講演会お願いします、ライブやってください。
そうそうそう、
去年は岐阜博物館のプロデュースお願いします。
岐阜ずっと岐阜で仕事してました。
今年
もそれ繋がっていってね、
いろんな物置イベントとか妖怪とか、
すごいですよ。
だからやっぱりね、ケチケチせんと、
岐阜での知名度半端ないです。
結構すごいですよね。
すごいすごい。
普通にラーメン屋とか行ったらサインとか言われる。
そうそうそうそう、だって俺も関係ないのになんかサインとか言われましても、岐阜行った時 に関係ない仕事で、岐阜ね、
うん、
あの森富舞ちゃんという岐阜の役者さんの関係で行った時もね、もうすごい芸人さんが来てくれあったみたいな、ものすごいあったかい、
うん、ね、あったかいな。
そこは何ですか、もう
関西とも関東とも違う、
関西とも関東とも違
違う
独特のね、やっぱね、それこそこの間のね、福島じゃないですけど、あったかいね、あの独特の
ね、みんなね、
なんか、いいですよ。
ゆったりしてる、心が。
いやー。
なんか、こう、せこせこしてないもん。結構やっぱお金持ちが多いからね。やっぱそのなんか老舗の店の息子とかね、みんなやっぱりその余裕があるから、
そののどかなところと都会っぽさがね、こうね、両方ともあるっていうかね。
名古屋とも違うしな、雰囲気が。
まあ、名古屋ともちょっと違うんですよ。
違うな。
うん。だやっぱね、すごいんで。うん、
さすが信長公が作った町やなと。
そうか。ちょっとそうそうそうそう。
歌舞伎者に優しい感じがするね。
ぜひぜひ、
あのタレントとかね。そういうね、あの変わった人、職業やってある歌舞伎者に寛容な町かな。
いいですね。
いや、いいです、いいです、ほんま。水木さんもなんかね、機会がありましたら。
いつか岐阜に関わりたいね。
そうです、そうです。
行ったことないし、まだ。
いいと思いますよ。
岐阜ですね。
はい。そういう感じですけどもね。
うん。
何ですか、徳島あるある本、
徳島あるある
が出るんでしたっけ。
そうなんですか。
TO ブックスからね、多分この放送の前後に出てるはずなんやけど、はい、まあ俺は原稿落としなければね、
うん、
あの今書いてますよ。まあ例えば、まあよくある、例えば子供の頃はこのプールでこういう風に遊んだとかね、あああるあるっていう、その地域の人だけ分かるっていうのがね、でこの TO ブックスさんっていうのがいろんな都道府県のあるあるをやってるわけよ。で岐阜あるあるも作ったのよ、
うん、
そしたら岐阜の人が聞いたら、俺はさっぱりわからんのよ、
うん、
でも岐阜の人が呼んだらもう爆笑、あったあったこうだったとか、
そうなので
石川あるあるとかいっぱい出てて、多摩あるあるとかね、俺聞いてもあそうなんやと思ってね。
福島あるあるはまだ出てないんですか。
福島あるある出てない、
出てない、うん、
だから福、いや一応あのうちの事務所に、例えば兵庫県だったら南部一ホールでとかね、あの福島県は、
うん、
全部リストだ、都道府県リスト出したい、
うん、
そしたら向こうの人がごつ喜んで、うん、あこんなにいろんな都道府県いるんですねって、うん、だって中津川すばら岩手やしね。
あそうですね、中津川さん岩手だ。
キャスパー沢口はあの福井でしょ、
うん、
でもうかなりの都道府県おったよ。20都道府県ぐらいおったかな。
それはできますね。伊佐
黒龍ちゃん愛知県
の、うん、愛知だからね。
で牛だけあれもともと出身は長野ですからね、
う
ん、
そうですね。
だからねこんだけ送ったらびっくりして、うん、あれロコスカルさんって北海道ですかとかね、うん、三上さんって群馬ですかとか、うん、こんな都道府県あるんですねって、うん、もう喜んでる。だから
みんなバラバラ来るかもしれない。そういえば、うん、兵庫あるあるも出てないですか。
兵庫あるも出てないね、うん、だから兵庫あるは、でもね兵庫あるあるは明石と文化圏がちょっと違うとか向こうも言ってたから、うん、神戸あるあると例えば明石あるあるとか、うん、分けるかもしれんとは言ってたね。
南部さんはどこですか。兵庫の
神戸です。
神戸なんですか。
そうです。彼は神戸、神戸市内。
神戸に行った時に、うん、あのね、日本の中で初めて、うん、もう帰りたくなくてここに住み着きたいと思ったのが神戸だった。
ああ
、
神戸は本当に良かった。
割とそういう方は多い、うん、
で他の土地は旅行に行って、うん、あ楽しかったって帰ってきたんだけど、うん、神戸に関しては、うん、ここ住んでもいいかもしれないと思ったもん本当に。
どのあたり神戸の。
もう神戸の海っぺりです。で、あの船で、船で、
あポートアイランドとかのあたり、
うん、船でぐるっと回って、あと岡山にも行ったし、なんだか、
あ船で岡山で行
った。違う、うんとね、瀬戸なんかふあのあれ
明石大橋ね。
明石大橋の下を船でくぐって、
はいはいはいはい、
それで神戸のあの、うん、様子をこう船の中から見て、
あの車で明石大橋から淡路島行って、うん、
で
それで鳴門大橋やるとめっちゃ気持ちいい。
鳴門大橋のあのぐるぐるも見てきました、
うん、ぐるぐる、ひょっとして渦潮のこと。
渦潮のことです。
渦潮と呼んで、
渦潮徳島に行って、うん、であのライブでちょっと行ったんですよ。
ああそうなんですね。
ライブで、うん、10年弱前に、
まあ、徳島どこでやったの。
徳島もうライブハウスは忘れちゃいました、あと香川に行きました。
あ高松で、
うん、た
ぶん高松
で、
そこ
で食べて、でライブやって、うん、で、あの、渦潮を見て、みたいな、うんうん、そして神戸に最後に、あの、着いた時に、うん、ここはいいなと思った。
神戸はね、すっごいね、僕神戸出身で、だからこういう話になった時に困るんですよ、うん、っていうのはね、うん、けなしようがないんですね。
でしょ。
何やそれ。
なんやそれ。
僕ね、めっちゃ好きなんです、神戸。
だと思う。
いや、
日本で一番いいとこやと思う。うん、なんで神戸首都せえへん、首都にせえへんのかなって。
それはいい
ほんまに思う。例えば、旧居留地とかっていうおしゃれな昔のね、うん、いる、なんか並ぶとことか、ちっちゃい銀座みたいなんですよ。
ああ、そう。
で、ちっちゃい新宿みたいなとこもあるし、うん、ちっちゃい横浜みたいなとこもあるし、
はいはいはい。
で、自然も多ければ、ね、都心部も、すごいどんどん開発。が進んでるし、
うん、でも首都って感じではないやろ。
あ
ちょっとおしゃれすぎんか。
ちょっとゆったりはしてますけど、
ね、例えば横浜とか神戸はおしゃれタウンやけど、首都だったら盛岡とかな。
なんか盛岡もね、静岡とかな。静岡とかな。あれはね、
ちょっと落ち着いた街を感じるね。
これね、しかも神戸人はみんなそう思ってると思うんです。
そうなんですよ。
神戸愛がひどすぎてね、ちょっと触れられないんですよ。
うん、
本気でええ街やから。
うん、そんな好きな、
うん、好きですね。
そんな自分の方が好きなんじゃない。
大好きですね。
あ、そう。神戸の人って100%そうなん。
多分9割はそうだと思う。
9割以上は私もね、そうだと思った。
神戸人で神戸が嫌いっていうやつは、うん、ちょっとはにかみ嫌なだけです。逆にそう言っちゃってやるみたいな。
本当にいいとこだった。
もうね、何も悪口はない。
そうなん？じゃあ神戸あるあるとかいっぱいあるの？
ね、神戸ある。
神戸人にしかわからない。
あ、そんなんはいっぱいあるでしょ。なんか学級委員の日直、学級委員じゃないわ、うん、日直を日番って言うとか。
おお、日番
は言わないな。
日直やな。普通は、そうそうそうそう、普通は日直やわ。
とか、まあそんなんはよく。
給食でこれが出るとか。
ありますよね。おばあちゃん、おじいちゃんの、まあ、朝必ず、ご飯じゃなくてパン食やとか。
嘘、嘘やん。
そうです、そうです。
そうなの？トー
ストです。トーストです。
おじいちゃん、おばあちゃんがよね。
そうです。
若い人らしい。
そうです。
うん、
なんかそんなハイカラな、
そう
ハイカラ
な、そう
なん、うん、やっぱアメリカ文化、
パン食がもう入ってきてるから、
早くから入ってるから、
そうです、そうです、
あ、そうなんや、どうしても味噌汁のイメージあるな、年寄りはな、
うん、まあ他にもまあまあありますね、うん、そうそうそうそう、あと神戸市民だけすごい意識が高いっていうか、
え、どういうことです
か、兵庫県下にあるとは思ってませんからね、神戸市民は。神戸市民ですか。兵庫県人ではない。
ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ、例えば、明石とか、他の。
あ、そんなもん。
相手にして
る。明石や西宮や。はは
加古川とか。
天ヶ崎ほぉ、
あ、そんな差がある
そうなんです、そうなんです。
だって同じ県や
ん。いやいや、神戸市。もう独立国家
だ。独立だね。
兵庫県から独立してるんです、神戸市民は。って思ってる人が多い。
そんな愛が深い。
そうそうそうそう。
そ
う
です。それって神戸ってのはどうしてそうなったのかな。歴史的に、やっぱりこう、舶来のものが。
幕末はね、神戸は、あの、めっちゃちっちゃい村だった。漁村だったんですよ。で、幕末資料読んでると、もう、なんかね、数百世帯ぐらいしかおらんのかな。で、それで開港した時、あとどんどん大きくなっていくから、
はい、神戸自体は。開港してからもずっと、さらに、もう少しずつ。
140、150年の歴史ですよね。でもやっぱりあの、なんか俺神戸っていうとあそこのイメージがあるな。あの、なんかキムタクさん、木村拓哉さんが主演でやってた、華麗なる一族。
はい、はい。
あれ神戸のあの、あれでしょ、お金持ちの家がモデルになってるでしょ。
銀行ですね。え、違いました。
銀行やったかな。
うん。うん、なんか財閥系の。
実在した人でしょ。だからなんかちょっとね、やっぱお金持ちが住んでるイメージがあるな。おしゃれ。
まあでも関西の中では地位は低いっていうのは自覚はあります、
ね。でも大阪大嫌いもんね。
そうですね。
大阪
人と京都人が嫌いですね、僕はね。
あの、意外と関西人の中で京都人も大阪人嫌いやし。
そうそうそうそう。まあ意外やってはいるんですけど、うん、けどやっぱ大阪人の方が一番上なんですよ。
大阪上ですか、やっぱ。
ああ、そうです。で、ついで京都で、だいぶ離れて神戸。あ、神戸なんや、自分って言われて。いや、そうなんですよ。いいですけどね、みたいな。こっちはこっちでプライドありますし、みたいな。いや、
忘れされてんのが和歌山とかな。
そうですね、和歌山。
一応関西圏なんやけど。
関西圏ですよね。
まあ、サンテレビ入るし、
ね。そういえば言われ
て
ます。
和歌山、滋賀。滋賀。
そこで忘れがちだ。
まあ、近畿圏ですね。
うん。奈良ってのはどう？
奈良も。
奈良もね、ちょっとね、交通の便が悪いんですよ。
悪い。確かに、
あの、大阪通ってから車で入ったりするから、
う
ん、奈良の方が面白いからね、
う
ん、いろんな神社とかって、
う
ん、だからね、あの、あれですよ、だからびっくりするよ、あの、うん、あの大阪人と神戸人の戦いとか見てると、だって言葉ちょっと違うもんね。
違うんですよ、あの、違いはなんとなくね、耳で分かる。
トーク弁が違うでしょ、県ごとに。
違う、うん、だけど、うん、誰が大阪で誰が神戸かっていうのはなかなか聞き分けは難しい。
いや、それは分かりづらいでしょうね。
分かりづらいな。
みんな関西弁ですもんね。だけどみんな違うんでしょ。
やっぱありますよ。
違う、大阪弁でも大阪弁でも南部の方と、うん、あの、船場の方とは違うし、うん、神戸もあの、あれはもう明石の方の人と喋ってると全然違うもんね。明石弁と淡路弁が似てて、うん、淡路弁と徳島弁が似てて、うん、みんなこれラインでしょ。
まあやっぱり
ちょっとずつ車で行きよってみ、うん、淡路弁だと上沼さん淡路弁やけど、うん、徳島弁に近いんよ。でさらに海渡るやろ、明石入ったら半分ぐらい通じるんよ、
うん、
で神戸入ったらもうだいぶ違ってくるからね。で逆に大阪に入ったらね、もっと通じる。
いろいろあるんですけども、うん、じゃあ番組趣旨をお願いいたします。
はい、番組趣旨。この番組は21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。なお、この番組はラジオサンキュー、 FM ビザン、 FM ワッチ、 FM 浅草、他 YouTube、iTunes ストア他で放送しています。過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。番組公式 Twitter もございます。アットマークビンタロウ、アンダーバー日本。お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
はい、ということで今回もよろしくお願いします、はい、
うまくなったね、読み上げる。
いや今私、うん、うっかり南部って言いそうになっちゃった。
なんで？
ここ南部って書いてある。
南部
って言いそうになっ
ちゃった。山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なお蕎麦を味わえるほか、蕎麦打ち体験、手打ち学校美山も大好評。蕎麦を打ちながら友達と知り合える蕎麦コンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052。 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3597 8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
iPhone 無料アプリ、オカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？
山口敏太郎に聞け。
はい、お便りいただいております。ラジオネームゆうさんからのお便りです。
はい。
毎回日本大好き、楽しく拝聴させていただきたいと思います。うん、私は山口敏太郎さんより一つ年上なんですが、YouTube の山口敏太郎さんの顔ドアップの投稿を見るたび、だんだんと頭髪が薄くなっているように思え、かっこ今のところ私は大丈夫ですが、明日は我が身と不安になっております。つきましては、動画、テレビ出演、雑誌の写真撮影等の際には、ぜひ多くの芸能人、文化人が行っている対策を実行していただき、安心して見られるようにしていただければ幸いです。かぶれいうことですね。しかし芸能人、文化人の方にカツラの方って多いですよね。常に大きいプレッシャーにさらされているからだったりするのでしょうか、ということでね。非常に興味深いお便り。
薄くはなってないやろ。
薄くどうなん
と。髪の毛伸ばしてバサッと切っただけの話やから、
ね。そう。なのにこれでもズラやからね。
違うわ。
もうリアルな、あの、ジャスがハゲかけてるカツラやから。
どんなズラや。
リアルなやつ。
いや、これお前、ガチのケアだよ、お前。どこがズラや。あのね、ズラやったらもっと増やすわ。
これもう、リスナーさんに言われてることよっぽどやね。
リスナーさん気にしてるんだ。
気にしてる？
いや、それはな、髪の毛切っただけの話やって。だってまた高い羊毛剤するで。
羊毛剤使ってるんですか？
いや、使ってるから毛穴に塗り込んでるで、もう。指の肌で丁寧に塗り込んでるから。
いや、それが本当に効果がある羊毛剤か分かんないですよ。
いや、気持ちからや。多分人間気持ちからだよね。
羊毛剤の多くはほとんどただの水だって聞いてます。
ああ、うん、俺漢方薬やもん。漢方薬で頭にいいやつをやってるからね。
そうですか。
でシャンプーもすごい高いやつやってる。まあちょっと
それ気を配ってるんですね、じゃあね。
うん、でも30代全般からずっと気使ってるで。
こうカツラの芸能人都市伝説、
うん、名前言えっていうの
かな。ビープ音入れますって
何やねん、
これどこまで入れてくれるのか不安よね。
家っていうの？俺知ってるけど。
いやいやね。
いや見たこともあるけど、いや俺家んだろ。
それ無理よね。
言うん。
ぜいや俺でもいやでもディレクターがな。
言おうか。
したディレクターちゃうけど、いやいや原石は追ってくださいね。僕らは知りませんよ。
うん、君が言わしたってこと？
僕は言わないですよ。言わしませんよ。あなたが自発的に言うんであれば勝手に。
この人カツラ？
っていうの、公にしてる人もいますよね。
公にしてる人もいますよ。ヤクさんとか、
ヤクさんはあれ最初変な感じでしたよね。なんかカツラキャラで行きますって言って、カミングアウトしちゃいましたみたいなノリをテレビでやってたんですけど、テレビ側もいやいやそれオンエアされてますから、あのタイムショックかなんかで真っ逆さまになるところがあって、果たしてヤクミツルのカツラを落ちるのかみたいな、あの頃は良かったんですけど、結局文化人のカツラなんか、あのそんなになんていうんです か、なんかね、うやむやにした方がいいから、なんとなく最初はそういう過剰演出やったんですけど、今結局普通になってますもんね。
普通になっちゃった。
まあそういうキャラも含めて、ね、
だから
おじさん、ぶっちゃけ山口敏太郎がカツラであってもなくても、どっちでもいいんですよ。
いや、別に俺カツラちゃうからね。カツラだったら俺剃るもんね。
そうそうそうそう。
剃った方がええと思うね。
文化人って別に顔で売ってるわけじゃないし。
そう、そういうこっちゃ。
ね、あれ最初変な感じでしたよね、やつはね。
変な、妙だった。
俺仕事一緒にしてるんやから、時々。
いやいやいや、だからあれ、作家さんとかいろいろあったんじゃないですか。
だからね。
どう行きましょうか、みたいな。
ね、あれがな、
あれ僕はテレビ見た限りで言ってるだけです。
あれだから、あれおもろいと思ってやってたんちゃう。
いや、もちろんね、うん、だから難しいんですよね。
笑かそうと思ってたんやけど、
ちょっと人によっても、例えば俺がハゲてどうのってやってますけど、うん、やっぱバイト先とかでは、うん、ハゲの話で、いやもう俺ハゲてるしみたいなこと言うと、うん、めっちゃ引かれる
んですよ。みんなでちょっと
それはやっぱり
触れない
と言ったらあかんと思ってるから、まあ、当たり前ですよ、言ったらダメなことやから、
う
ん、
そうやな。
いや、やっぱりエンターテインメントでは、うん、もっとハゲんかいって言われるわけですよね、うん、まあ、中途半端やっていうのは言われるから、うん、難しいやろなってすごい思ってたのよ。役さんの時にうわーっと思って、
あれはだからね、笑かそうと思ったんやけど、
そうそうそう、
ちょっと周りが
で、役さんそんな笑い取る感じでいかなくてもいいから、
そうそうそうなんよ、
ね、インテリじゃないですか、インテリ枠じゃないですか、
微妙やもんね、
そうそうそうそうそう。
いや、だからあれ、大物とかだった
ら、だから、
あの、ピー入れろよ、保坂、お前。あの、俺、楽屋で見た人
はいはいはい。おあこれ今ピー入ったと思いますけど、うん、なるほどね。
そうやろ、そうやって見ればわかるやろ。
わかります、あの言われればね。
あ、うん、そうなんや。だって、だって40、俺子供の頃から髪型変わってない。
変わんないですもんね。
ありえんでしょ、
うん、
だってもうおじいちゃんやもんな。
そうですもんね、う
ん、どんどんあの
絞り込まれ
ヒントで絞り込まれていってます
ね。男性であること
なんて、まあ、割とピー入るでしょうけど。他えー、っていうの人いないですか。
っていうか、あのそうやろ。
ああ、
それは聞いたことあります。
あれガチみたいよ、うん、あの人なんちゃったっけ、
うん、
あのミュージシャン俺聞いたけど。
あ、本当に。
だってあの家でおるときは撮ってるから、うん、遊びに行ったりするともうズルズルらしい、
ね、褒めてる
し。で最初あのスタッフが、うん、あれマネージャーさんですかって言っちゃった。そ本人だった。
やっぱ髪の毛がないだけど、その顔
形だからなんかね、兄弟とかが
変わる、変わる、変わりますよ。
兄弟がなんかスタッフやってて、
うん、
だからあの弟さんかなんかお兄さんかなんかなと思ったみたいよ、
うん、
で聞いたら本人みたいな感じで。
でもやっぱりあのテレビだけだけど、よく見ると本当に綺麗に作られたというか、うん、乗せられたみたいな感じはありますよね。
あと俺聞いたのは、誰が聞いたか言わんけど、うん、あのこれ番組名も P 入れろよ。
全部 P で、
うんうん、
俳優。
ああああああああああ、
分かんない、ね、
はあはあはあはあ、
みたいよ。
どうしてですか。それはもう
あの人
若ハゲということですか。
あの人ね、髪の毛増えたで、うん、
あ、じゃあそれは植毛か育毛か。
多分植毛と思う。
植毛、
あのリーブとかあるやん、
はい、
急に増えたんよ。
え、ちょっと名前、私顔が出てこない、
ね、一緒に仕事やってたスタッフが俺の友達で、
うん、
急にある日突然増えたって言って、でみんな気づいてるけど、気づいてないことにしようみたいな。
ちょっと名前調べてもいいですか。
うん、
あー、まあまあまあまあ、ちょっとね、お名前が違ってた気がしますけど、まあ、どの道 P 入ってるんで分かんないですけど、分かりますよ。ね、いや名前違ったと思います。
ちょっと違うか、
名前違う。
あ、
違う。
でも顔は分かります。
分かるよね、ドラマ名で。
もともとちょっと、
うん、
うん、
ちょっと来てるかな。
ちょっと、もともとね、
それは急に増えたんよ。だから俺スタッフから聞いて、ああそうかと思って。
若いうちから。
ほんであのスタッフってみんな分かるやん、
うん、
あのそのドラマで入ってる
スタッフ。まあでもまあ今時だからね、こうやって書いてくださってますけど、やっぱりそのね、見てる人が徐々に山口敏太郎がハゲていくのを見てると不安になってくるから、安心して見られるようにっていう、まあその配慮ですよね。
何や
それだって。やっぱり、
まあね、
同じハゲてる人を、ね、
うん、
励ますじゃないですけど、
励ますね、
そういうことですよね。
いや、
大丈夫だよと。
髪の毛伸びたらまだいけるんやね、それは。ただ単に今、極端にバサッと切ったからね。
山口敏太郎が、
うん、字はね、これですね。
ああ、
う
ん、この人、この人、この人。
そう、もう。
ですね、はい、
ああ、そうなんだ
よ。山口敏太郎がテレビに出る際に気をつけていること。カッコカツラ以外
なんでやねん、カツラちゃん カツラ以外。あ、俺ね、あの、うん、俺ね、鼻くそだって言った時あるよ、鼻の上に鼻くそ。
マジで？
おい、教えてくれよってな。たけしさんのテレ朝で。
え、それオンエアになったんですか？
オンエアされたそう。いやだって
最悪や。
ほんで2010
ハウスウィンタローや。
そうそうそう。みんながなんか指摘されてツイッターで2012年。
ツイッターで。
絶叫中継。いや先生鼻くそついてますよみたいな。
うわキス。
で2012年人類滅亡ってあったやん。
はいはいはい、はい。
マヤ予言で俺はこれで、うん、これ真面目な感じで喋ってきて2012年人類滅亡ってここで鼻くそついてる。これ人類滅亡の前にお前の鼻くそどないかせえよみたいな。
すげえな。
キャー先生鼻くそがーって。うんまあしょうがないね。
それだって生じゃないんでしょ。
収録やん。
収録。
なあ、うん、言うてくれたらいいのにね。
実際山口敏太郎とかどうなんですか、テレビ出るときに、うん、メイクさんとか
する
ないんすか。
するする、あのそれはあのコメント取りだったから、
あ
行ってすぐ取って明日出すみたいな感じだった。だから
じゃあファンデーション塗らなかったんです
か。だからいつも釘付けとかね、あとかみんなそうな、うん、他の番組カンテレとか出るときとか、うん、ABC とかね、うん、はちゃんとメイクして眉毛足してもらうねここ、
うんうんうん、
眉毛サチ薄いからさ、うんうん、眉毛足してもらって、
はい、薄い。
ほんであと、ね、あとね最近ここにねこのニキビが潰れた跡があるから、うん、これを消してもらうんかな、
はい、
であとここにもこれ潰れた傷跡があるから、うん、消してもらって、
うん、
だいたいそんな感じですよ、
うん、
であと気にしてるのは鼻毛、行く前は鼻毛カッターでガーって、
うん、
鼻毛出てるって言われたことある、
うん、
なんか基本的なことやな。鼻とか鼻くそとか。
基本ね。
鼻くそよ。
おしゃれの部分ではなく、その前段階だ。
スタイリスト。あ、それもうスタイリストがおらへんもんね、うちね。
スタイリストはあの話あんねん。ハウス契約してな、テレビ出るときに衣装
代、あんた全部だって、まあ、言ってみたら私服でしょ。
そうだよ、そうそうそう。
ですよね。
あれな、あの例えば契約すると、例えば1回あたり1万円とかで洋服持ってきてくれて、ちゃんと額にかかって
る。それは主戦だから無理やな。
なんでやねん。
1戦タイトルも出しませんもん、
ね。違う違う、それはな、あのあれなんやね、アイドルとか女優さんとかはちゃんとギャラ、交通費ギャラプラススタイリスト代っていう契約をするんよ、
うん、
だから今後だからどっかとレギュラー番組契約するときはそうしようかって話はしてる、
うん、もうちょっとエース好きながらな、
あれも5、6万するんやね、落ちてたかもね、か、
まあうん、そう
今分かったやろ、うん、もう分かったやろ、うん、あの詳しくは言いませんけどこの価値観で挑んでんねんね、この人すごいよね。この価値観で芸能人に挑んでんねんね。すごいよね。
いやいや、
ループタイはしてるじゃないですか。
ループタイね。
変な気持ち悪いやつ。
うん、気持ち悪くはない。
なんか鬼の面みたいな。
ああ、あれね。
あれはこだわってるんですか、
一応。
あれは好きやからやってる。ボーイスカウト時代からループタイ好きやった。
ボーイスカウトね。
うん。これ、これくちゃん。これ、ネクタイだって苦しいでしょ。
苦しいんだ、やっぱり。
やっぱり、あの方が楽やもん。
うん。
だからずっとやってんねん。
うん。
だからもう50本ぐらいあるかな。
すごいよね。もう今の格好も総額850円みたいな格好してますもんね、うん、
2500円ぐらい
あんま買われへんわ。
ドレス1800円ぐらい。
あ、そうですか、
うん、
服に無頓着なんですか、やっぱ作家さんやから。
まあな、
なんか華々しくしようとか思いません？俺テレビに出れるんやったらめっちゃ金かけていきますけど、
うん、いやだからそういう感覚がないねん俺、あの
だって TV ショーじゃないですか、
ね、TV ショー。
いやだからな、俺分からんのよな、
現職とか絶対着ていくけどな。
いや、そうするやん、みんな、
うん、
俺そうしたいと思わんの
よ、
はい、ただ
ちょっとかっこいいな、ムカつくな。
いやいやいやいや、なんかね、あのネタ、ネタめっちゃ考えるね、喋るネタは、
うん、
もう釘付けでもスタッフと何回もメールを、うん、いやここでボケで、ここで上野さんのツッコミ待ちやとか、う
ん、ボケもツッコミもいらんけどね、本来ね。
いや要求されるから、
まあまあね、
あの番組
関西ならね。
で、いや、ビンタロウさんわざとここで外
して、カッコは別にいいんですか。
カッコ言わない。
そこの方には意識はいかない、ね。
あのな、あの上沼さんに言われるのは、
うん、
いや、あのアンペファッションはあの文化人やから、
うん、
普通に。
ああ、でもそう。それだからさっきの二人じゃないけど、
派手にしたら、
そう、あのリアルさがなくなったりする。
そうなんよ。
かしこに見えんかったりするんですよね。うん、
だから普通にスーツ着てね。
たまにあのいますよね、文化人の方でものすごい真っ青なメガネとかかけてしまう人、真っ赤 のメガネとか、
芸人さんみたいな、
お前それちゃうんちゃうっていう、なんか、
うん、ね、
ドン小西さんとかじゃん。
いやいやいや、それワンコタはファッション
で、でもファッション
当たり前
だからいいんじゃないですか。
あのだから文化人ってなんかその
難しいとこやね、
説得力、解説要因やから、あんまり自分が派手な格好すると
だからおかしいですもんね。ちょっと山口さんに取材行きましたってカメラバー乗り込んでいって、うん、もうものすごいキラキラした蝶ネクタイとかしてた、
不自然。
お前、お前ほんまに研究しとんかよみたいな、そんなことに気使っとんかよみたいな。
いやだからあのおはスタなんか今衣装がもう、
まあ、あれはキャラじゃないですか。
そうしたらよう言われるもん、着せられてる感が丸出しですみたいな。
それも慣れてないからね。
しょうないよな。
あ、なるほどね。
だから難しいとこではあるで、テレビ出るのはね。
ああ、なるほどなるほど。はい、まあね、まあ、そんなところですかね。
そうですね。まあ最近は鼻毛カッターで、うん、巻きつかん鼻毛カッターを買って、うん、毎日あのテレビ行く前は必ず鼻毛を切っていってます。
あのテレビなくても切っていこうね、毎日。ああ
毎日やってない。、うん、俺、はい、鼻毛すぐ伸びるんよ。すぐビューンと伸びるからさ、バカボンのパパ並みの
目立つんですよね、多分顔的に。なんか
鼻毛は目立つ
みたい。あります、あります。目立つ人と目立たない人、
ね、あの寮長鼻毛伸びてたよ。
寮長の伸びてましたね。
伸びてあの鼻毛も
寮長は伸びててもいいです、うん、誰がわかんねえんす
よ。誰、私もわかんない、
わからない。
昔そういう今温泉やった
り、一般の方です。
一般の方、
はい、ということでステッカー差し上げます。
はい、山口敏太郎の日本大好き。今からお話しする怪談は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが、
こんばんは、小木野あさみです。お台場デックス東京ビーチ4階で毎月開催中、猛烈アイドル歌謡祭。私、薬剤師タレントの小木野をはじめ、現代妖怪14代目トイレの花子さん、アラビキ団で人気のリナンナ、ハーフアイドル中村コニーたちが歌って踊って暴れます。入場料無料、妖怪博物館の半額券もプレゼント中。2015年8月まで毎月開催中。詳しい日程はブログ妖怪王をチェックしてくださいね。どうぞよろしくお願いします。
世界は陰謀に包まれている。秘密結社、謀略、暗殺、テロ、この地球を覆い尽くす数々の陰謀と謀略を暴露するオカルト男塾、山口敏太郎がテレビやラジオでは言えない秘密の情報を完全網羅。オカルトファンはぜひ参加してください。会場は浅草マルベルドビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂の横です。オカルト男塾。
古から日本人の聖地とされてきた浅草にて、新しき怪談が始まります。浅草女子怪談。多くの女流怪談師が集う浅草女子怪談へいらしてください。2015年4月より毎月1回開催。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂横になります。料金は前売り1800円。ご予約、お問い合わせは TOKUSHIMA5566、 徳島5566 @yahoo.co.jp まで。
はい、ということでですね、急遽ゲストに来ていただいて、今からゲストのコーナーにしたいと思いますが、うん、今日はどんなゲストの方が来ていただいてるんですか、山口さん。
いやもうマジシャンの、
うん、
僕ね仲良くさせていただいてる、
うん、
高一さんに来ていただいて、
はい、ということで高一さんです。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、これがですね、もう事務所に駆けつけていきなり出えへんかって言って出るっていうね。
はい、さっき車止めに行ってたん
ですよ。そうどこ止めます言ってた、
言ってた人が、
ね、はい、来ていただいてね。光一さんとはね、あのお台場の方でアイドル学園というね、
はいはい、
中澤さんの、アイドルプロデュースでしたっけ、
その中の一応コーナーとしてやってるラフ&ビートという、
はい、
そうね、
やってますね。ね、バラエティ番組、うん、生の方もやってるんですけど、
はいはい、
そちらの方を二人で MC させていただいて、僕と
浩一さん、
そうですね。
前はあれやもんね、違う媒体でやってたよね。
そうそう、
何でやったっけ、そうそうです、ね、なんていう媒体やったっけ。まだアーカイブは聞ける、見れるんですか。
あれは YouTube に残ってますからね。
YouTube に残って
ます。そう、元々ラフ&ビートっていうのを光一さんがやってはって、うん、はいはい、それのまあ続編を台場でやってるっていう、うん。
そうですね。ちょっとガラッと変わりましたけどね。
まあ、そもそもそのラフ&ビート、それどういうコンセプトなんですか。
うん、元々は音楽笑いマジックっていうコンセプトで、
うんうん、
まあジャンルに関係なく、うん、いろんなアーティスト、うん、パフォーマーを集めてやってたライブなんですけども、うん、それを番組にして、
うん、
やってたんですけども、
何年ぐらいやったんでしたっけ。1年半ぐらい。
そう、番組はそうですね、1年ぐらいですかね。
だからあの心霊スポットロケ、うん、突撃ロケみたいなのもしてて、でそこですごいのが映り込んで、
結構ね、
であの地上波のねテレビ局さんに取り上げていただいたりとか、
首吊り幽霊ね。
そうそうそう、はいはいはい、あれがマジで怖いやつってね、映像があるんですけど、
帰ったら見たい、
ぜひとも、
アーカイブがねまたあるから、
あります、あります、あります。
そうですか、
うん、そうなんですよ、光一さん、そうです、そうです、
メトロポリちゃんとか
ありましたね。
メトロポリちゃん元気してるんですか。
今なんかプロレスラーになっちゃったよね。
プロレスラーになっちゃったんですか。
そう、
そうなんや。あ、まあちょっとプロレスラーっぽいな。
メトロポリちゃんっていう名前のままなんですか。
メトロポリちゃん5。5。
インタケさんは出てるんですか。今
インタケさんこの間出演していただきまして、
インタケさん
その後に芸人を今ちょっと休止ということで。
そうです、
やめちゃうんですか。芸人
だからアーティストになるそうで。
ああ、の池崎子から。そうなんや。
音楽の方に行ったん
ですか。そうですね、
インタケさんってね、ソニーにおったよね。
そうですね、
で辞めちゃったんでしたっけ。
辞めて違う事務所に入ってました。
あ、違うところに行って、
そうです、
ミュージシャン転向か。
光一さんがねすげえ顔広いんですよ。
うん、
僕だから芸人とかの飲み会とか誘っていただいたのも光一さんの、
ね、
きっかけが全部光一さんなん
です。確かにね、
事務所からの話一切ないのに全部光一さんから仕事もらうからもう足向けて寝れないんですよ。俺だから光一さんの事務所に所属してますからね。言ってみた、言ってみたらね、フリーですけど光一さん僕所属どこですかって言ったら光一さんって言いました。それぐらいお世話になってる、ですから。
そうそうそう、
今も現にラフ&ビートでね、
そうですよね、
やらさせていただいてます。まあ顔は広いですよ。
顔広い、どこ行っても聞くもんね。
そうそうそうそう、
あの共通の知り合いが多くてね、
ビッグス
の
多いですね。
多いよもんね、違う現場で小石さんと一緒になったって話。
なんで山口敏太郎と小石さんはつながってんすか。
中澤くん連れて
きた、ね、そうですね、中澤さんを通してですね。
最初ね、なんで最初なんでしたっけ。
最初その番組の関係で、
あ、インタビューで来たんや。
そうですね、
ラフ&ビートで
第1回目の、
はい、あそこか、
事務所を訪れて、
なんか心霊のネタのインタビューをやった、
そうですね、
ねえ、なんか心霊の話を永遠としてたような。
そうですね、
小石さん好きやもんね、
もともと、はい、自分心霊
ネタ、俺小石さんのこと大好きやけどそこだけ唯一大嫌いな
心霊
ボカルト好きなとこそれだけが嫌
や、個人の趣味や
で、自身もなんかオーカルトなんかするんですか。 UFO 読んだりとか。UFO 読んだりは
そんなマジシャンはおらん
ね
ん。
マジックで呼べたらな。
でも心霊スポットとか好きなんですか。
う
ん、
そう、いや一人で行くのはね、なかなかね、いないので、番組を通して、ね、なんかちょっと行かせていただいて、
まあ、きっかけやな。
そうですね、
そうです、そうです、すごいお世話になってて、ね、また顔広いから、アイドルさんから
いろいろ読んでくるもんね。
光一さんのフェイスブックすごいよ、もうね、6時間前に誰々と会ってます、どこそこ行ってすごいよ、リア充
リア充、
今高一さん一番リア充、
いや
日本一リア充、
そんなことない。
俺ねよく言われるんやけど、うん、あのよく話してて社員とね、高一さんのフェイスブック見てるとね、結構ね、かなり細かい営業でもあるじゃないですか。
すごい、
ね、あ、こんなイベント、こんなイベントあるんやみたいな
のって、あ、炎天下のもとバーベキュー行ってます、6時間前って出んねんけど、6時間前夜中やったりしますか。そうだね、あれよ。
荒れてるなみたいな。すごいよ、こいつ
だ。いやだからよく社員に言うてるもん、うん、高一さんの営業のやり方やったらフリーランスの食い方っていうのが、
そうそうそうそう、すごいフットワーク軽いし、
そうだ ね,
ね、だから前からよく聞くもんね、どうやってああいう営業先見つけてんのとかよく話すもん ね、
そうですよ、
うん、だから高一さんの真似して営業メール送ってみよう、
そうそうそうそうそうそ
う、うん、だからねやっぱたくましいなと思うね、
う
ん、
ありがとうございます。ほんで今会ってきて、あの出会った以降今までで一番喋ってはる高一さん
調子い
い、今日一番
喋ってもうこれ多分ね1年分ぐらい今喋りますね、こいつ
は多分ね、
こいつはすんげえ無口なんです、
日頃無口、
普通は
日頃無口、背後に立ってても気づかないもんね、
すっごい謙虚で、
うん、そうなん、
でもちゃんと状況は察知してて、うん、的確な一言ピッて言うんですけど、
まあ多分あと5分ぐらいしたらね、ネジが切れて喋らんようになる、
すっごい
今喋
って
る、まあ、だけどラジオだから喋らないと全然ね分かんないもん、
ラジオとか出会ったことはあるんですか、
ああ何回か、
ああその時やっぱ頑張って
頑張って
今みたいな感じ
で、そうです、ああそうなんだ、
どうなんですか、あの師匠が浜口じゃないですか、
はいはい、
俺ハマックさんも地方に行ったら会うんですよね、
あ
の地方に行って営業して、このイベント前誰ですのって聞いたら、ハマックさんって知ってますって、知ってますよみたいな、そういうのは 2,3 回やった俺、
そうですか、
で、あこんなとこまでこんなちっちゃな町までハマックさん来てるんやなって
感じ
で、
そうね、
だからね相当マジシャンの人って細かく食い込んでるよね、
そうですね、
マジシャンの人の営業ってすごい勉強になります、
そうですか、
ハマックさんの動きも含めて、
あそうそう、
そう、ノアさんがハマックさんの知り合いなの、
私が最初ハマックさんと知り合いだった、
そうなんですか、
で、あのタートルカンパニーの新春パーティーに行ったら、
はいはい、去年のね、
うん、
いらっしゃいましたね、
そうで入り口の前にハマックさんが立ってるから、なんでハマックさんいるのってなって、向こうも私とタートルカンパニーが結びついてないから、なんでいんのみたいな話になって、そこに光一さんもいらして、そこで初対面、
あそうです
ね、2年前か、
うん、今日そうですね、
そう2年前に私お客さんとして行った時に、うん、それでも
いやだから意外とこの世界って世界が狭くて、あのしわさん、
はい、
僕の友達しわ、うん、さんが去年今年の1月2月かパーティーに来て、うん、そしたら前々から友達だったヤマト君っていう武藤敬司の弟子のねプロレスラー来てたやろ、ヤマト選手と友達だったんで、うん、でなんで来てんのってお互いになって、
うん、
だからやっぱ相当この業界って狭いよね、
みんなやっぱりつなが
ってどっか繋がってますよ ね、
一人二人挟んだ大概繋がるでしょ、だからあの悪いことはできんね、なんかあの横暴なことやってるなこの人はって見てると4年ぐらいで消えるでしょ、うん、あれってのはやっぱり人回りしちゃうよな、じっとこで見てると、あこのアイドルのこのマネージャーあかんなと思うとそのアイドルなくなるでしょ仕事が、
あ
だからやっぱりあれはやっぱ人間性やね、だから小石さんの人柄であの仕事ってんのじゃん、
そうですよ、アイドルさんとかもすごい知り合い多い、
あついこの間も、うん、あの、ありがとうのアミさん、
あ、アミくんと、
来月あのライブで一緒になりまして、
うん、
アミさんと、
アミさんが MC をやっていただいて、
あ偶然、
偶然な、どん何のライブですか、お笑い、
いや、女性アーティストのソロライブっていうか、
あそれ音楽ですか、
音楽ライブで
全然違う畑でか、
アミさんが MC で、で転換の間に自分マジックとかポールダンスとか入るんですけども、そこの打ち合わせでこの間初めて、新年会ではちょこちょこ顔は見てたんですけども、
あれって感じになりますよね、
話題がなくて、この間初めてご挨拶して、
うん、あそうですか、
話をしてたら、
はい、
あの心霊スポットを前に行ったやつ、
うん、
公園のあの首吊りの
首吊りのあの映像、
話題になったやつね、
アミさんがその映像を見てて、
うん、
で自分も行ってみたっていう話を、
あの場所行った
よ、行ったらし
い、すごい、
すげえ、
そしたらなんか撮れたらしくて、
いやなんか変な撮れたって、
トイレの鏡でなんか顔がなんか映ったっていう、
あんまりあの場所はやばいから行かんか
い、ガチやん、
あれは
あかんやん、あれほんまにあかんとこやん、
いやあれほんまに首つってるんやって、あそこってあれはやばいよ、あれちょっと心が弱い女性とか行ってみ、すぐおかしになるよね、
あ
いや
マジか、
あとさやちゃんともなんか営業であったでしょ、
あそうですね、
さやちゃんはどこでおったんやったっけ、鬼怒川温泉、
鬼怒川温泉3日間
鬼怒川温泉の
営業、
ああ
鬼怒川温泉で
泊まりの営業の、
そう
ね、
ほんでそしたらね、オーラが見える女の子が来るでって言ったらさやちゃんみたいな。
そう
すごい
狭いな。
狭いな、本当にね。
そうだよね。
そうですよ。だからラフ&ビートでもその高一さんの人脈を生かしたアイドルさんを毎回お呼びしたりして、はい、ライブをね、この間なんか盾の集団のリルト、はいはいはい、盾道場リルトさん
ですか。リルトが私も10年来の仲間で、
そうなん
ですか。そうなんですか。
それでびっくりして、そ
うそう、パーティーで終わってびっくりしたよね。
もうパーティーでやって、
すごいな、
本当びっくりしたの。木村亮君と
狭すぎるわ。
さんともう10年、私の初舞台を、舞台の役者としての初舞台を生まれて初めて踏んだ時に共演した2人なん
です。思い出深いな。
ずっと仲良し。
縦集団とマジシャンなんで絡みがあったんですか。
どういうドラマの現場で一緒になりまして、あと黒龍さんも、
あ、ドラマの現場、
ああのいろいろ出て
る。光一さんはマジシャンの役で出たんですか。
え、もう全然普通の、
あの
マジシャンと関係なく
て、美術館歩いてるカップルの役でしたよね。俺笑いましたもん。こうなんか主人公の後ろで黒龍ちゃんと光一さんがこう腕組んでなんか楽しげに歩いてる、なんか30代の夫婦的な感じでこう歩いてくる。
ありました
。なんだこの絵は。
エキストラとかに知り合いがいっぱいいるとなんか不思議な感じで見てる方としてはね。
あ、そうか。
ね、だんだんとこう知り合いが増えてくるから、
あ、知ってる人が出てるみたいな。
全然エキストラにならないですよ、目立っちゃって自分にとっては。
ですよね。ですよね。
まあ主人公以上に見ちゃう、ね。
見ちゃう。
あいつ何してんのよ。
ねえ、なっちゃうでしょ。あ、出たってなって
生存確認みたいな、ね、
ほんとやってる
だからね、ほんと狭いよね、だから あのなんか普通の人を介してつながってるっていうのが随分多いような気が
する
。だってさ、あの俺が、あの予言本とか毎年前田さんって編集者と一緒に作ってて、そこに百瀬さんっていうね、ライターの人がおって、お金でネタばっか書いてるよ、で彼はなトカラでも書いてて、前から知ってたんやけど、この今日ね俺びっくりしたんやけど、彼いとこがね、これ P 入れてもらえたんやけど、
そうなんだ、
知らんかったってさ。で彼は彼で予言も一緒にやるよ、2人いとこって繋がってて分からんもんね。いやいや、
狭いとね、
狭い世界。
そうなんだ、
油断できないね、変なこと言うたらもうすぐ広がるよね。
変なこと言わないですよ。
だから芸能人ですぐ4年ぐらいで売れっ子が落ちるようになるでしょ、あれは AD とかに
何
か
4年の周期が好きやな。さ
っき私も今思ってた、4年なんですか。5年
じゃない
よ。
いやでそんな不吉な
数字
な
のね。
大体ね、AD はね、4、5年で上がるわ。頭の良い子は4年で上がるから、でディレクターだったら権限持ってくるやん。頭の悪い子は、ね、5、6年やってる子もおるけど、でもね、切れる子は4年で上行くから、
4年なんだ。
で切れる子は上にディレクターになった時点で、バッサリやられる。だから、あの売れっ子がすぐ消えるってのはそういうことなんやな、と
思う、ね。まあまあまあ、そんな感じでね、光一さん。またこの後エンディングも、一緒に行っていただいて。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。
こんにちは、一休妖怪伝漫画担当の岩田美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉の頑張れ。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と貴品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはヤバいぞ。次は角が生えたウサギ、ジャッカログラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。 さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書、さらにさらに呪い面の実物大写真、またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場レックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君ぜひとも来てくれたまえ。
宇宙人コンテスト in 福島第2回の開催が決定しました。2015年10月の17日、時間1時から5時まで、福島駅から徒歩5分の会おうぜというところでやります。宇宙人仮想の部、イラストの部、両方ありますので、どちらでもご参加ください。参加費は無料。審査委員長には山口敏太郎氏、そして UFO 研究家の竹本亮さん、宇宙人コンテスト実行委員会で審査も行います。そして、宇宙人コンテスト in 福島のオフィシャルサイトがあります。詳細はそちらをご覧ください。 aliencontest.jimdo.com です。
山口敏太郎です。皆さん福島に集まってください。宇宙人コンテスト、これは見逃せません。そしてなんとあのレジェンドが参加します。
皆さんぜひご参加ください。
光一さん知ってました？
う
ん、
はいはい。
山口敏太郎ね、カツラなんです。
違うよ。
本当に
違
う。
これちょっと掴んでみ、掴んでみ。
ハゲに行くから。ハゲにカツラとか言われたんです
よ。そう行くから。
行くか。
さっきそんな話してたんですよ。もう俺そろそろカミングアウトしようかな。今脱いでたんですよ。
カツラ。
ツルツルですか。
カツラやと、もっと増やす。ツルツルがツルツルする。
ツルですか。
うどん屋か、お前。何やこれ。
そんなツッコミやな、お前。
ま
あええねん。日本大好き聞いてくださってるんですって。
あ、ポッドキャストで。
ポッドキャストか。
はい、うん、ダウンロードして、
うん、なんで？
なんでって
理由が聞きたい。
いや面白いからやろそれ。ちゃうん、
ちょっと聞いてあげてください。
面白い。
内容もそうですけども、その間に入ってくる、うん、素の部分っていうのは面白いですね。
あ、素の部分。
びっくりした。間に入ってくる防災無線かと。今ちょうど鳴ってるんですけど。素の部分。で、山口敏太郎の素の部分ですか。
その3人の。聖火さんです
ね。
はいはいはいはい、はい、
話外れて、
うん、
あの象の話題とか、
うん、なんかあっちゃうかもしれない。
そう、
象の
話が好きなん
ですよ。下ネタで喋れなくなっちゃうとか、
うん、あ、山口敏太郎がちょっと下ネタで追い込んだ。
象とだって一緒だよね。チンチンチンってそうなんだ。動画違うね。
あの急にテンション上がると面白い。
うん、
千華さんがわーみだったり、
天然やったからね。
そうね。
あ、水木さんも相当天然ですからね。
水木さんはもう天然。
天然じゃないって言ってんだけど、相当らしいですよ。
筋金入りです
よね、確かに。
ですね。
血筋です。
そうそう、
天然の血筋やね。
落ち着いたらでいいですって言いますからね。主審とか
で。そうです。
これ書いてあるからって呼んじゃうんだ。
そう、落ち着いたらでいいですって書いてあるから。読んじゃ
ったんだよね。
配慮か配慮でなくなるよね。
うん、ね、なくなる。せっかくの配慮が。
とがきを。
とがきをね、
でも、ノアさんも、
はい、
テレビ福島で、宇宙人ノアっていう地上波のね、冠番組やってたんです
よ。あ、そうです。もうね、6月で最終回なんですけどね。
そうだね。
3ヶ月、うん。
ワンクールね。
あ、
もうそろそろ終わります。
ほんで、あれだったっけ、うん、サンボマスターのあの人らがやってる、
稲葉白子図の、
NHK に1回出たね。
うん、出た、渡辺俊美さんっていうね、福島出身の、人がいるんですけど、彼とか、大月健二さんとか、ゲストに呼んで、
そういう番組やってた。
サブカルチャーと音楽の番組だったんで、それをね、3ヶ月やらさせてもらって、ようやく
相当福島では知名度上がりましたね。
あ、
やっぱり冠を張るのは違うよね。
あ、コンテストもやられてます
もうね。そう、宇宙人コンテストもね、10月にありますしね。
第2回目ですよ。
ああ、
うん、1回目出たあのヒルちゃんはそのまま宇宙にピアが飛んでいく。
第黒龍霊が、
うん、はいはい、
まあ、突
然光一さん、うん、むっつりちゃうかって言ってたよ。
そうなんじゃない？
なんかあの役者ドラマの仕事とかで現場一緒やったりすることがあって、あれ、黒龍さんももともと光一さん俺つながりでなんかそういう現場行くようになったんですよね。
そうですね。
まあまあ仲いいんですけど、光一さんと黒龍が、
うん、
なんかね最近分かったんですけどね、光一さんむっつりですねって言っててなんでって聞いたら、なんか黒龍霊が洗剤を撮ったらしいんですよ、宣伝のね写真、
うんうん、ああ聞いた聞いた、
割とほんでそれが爽やかなやつだったんですけど、
う
ん、なんか、うん、普段は黒龍ってなんか結構父の強調した谷間見せるような、
うん、
で俺がよう前にいっぺん光一さんの目の前で見て見てこれ黒龍の谷間っつって、
うん、
見て見 て, て、ね、もう見て見てってやってたんですけど、うん、その印象がすごく強かったらしくて、いや洗剤綺麗ですけど僕は前のあの南部さんがおる時の黒龍さんの格好の方が好きですって言ったらしい。それをもとにむっつりですねって言ってたわ。谷間、谷間もう見ても今顔真っ赤
よ。ドラマの現場でもいつも空いてる服着てくるんで、
そう、
あ
もう目のやり場に
困ると、
うん、
おっぱい成人だよね。
そうそう、
お尻派ではなくておっぱい派
なんだよね。純情なんですよ、光一さんは。
光一さん純情なような
純情なんですよ。ああ水木さん診断してあげてください、男と、メンズとして、
メンズ、いや
そうそう、
なんかね、
う
ん、すごく
水木チェック、
誠実な感じがしますね。
そうですか。
おいくつですっけ、
うん、外れてたんですって。
そうですか、
あれどうですか。
もういい年ですよね。
35です。35
ですか。じゃあそろそろ、ね、
35
年貢の納め時で、
年貢の納め、
そろそろ
ご結婚は
いやし
てないでね、
してそうでしょ、
ね、なんか私してんのかな、
いやしてない、
子供4人おるでしょ、
なんかいる感じ、
もう顔が
もう本当にいいパパをやってる感じが、
すんげえ、ステップワゴン乗ってるでしょ、
ね
そう見えるでしょ、
見える、
見えるんですよ。でも違うんですよ、
ね、
独身なんですよ。
だって彼女はおるでしょ。
いないです。
いない
じゃん。あんまりそこ行く。いや、おえ、違うこっちじゃないです、こっちじゃないですよ、こっちですよ。
あ、
このポケも伝わらへん、ね、ラジオ
だから、うんうん、
あ、そうなんです。じゃあ誠実すぎんねん多分。
いやー真面目やな。
緊張すぎるかな。
だって
そうですか、ね、
稼いでんのにそんな女なんぼでもなるでしょ。
口が悪いわ。口が悪い。
そうですよ、女を目の前に。
口が悪い。
口が悪
い。いやいや、単なる女。口が悪い。
いやいや。
そう。
めっちゃ売れっ子やもん。
そんな全然。
いや、儲かってんのは確実なんですけど。
絶対あんだけ営業やったら儲かって
んの。いや、そらそマジックなんかそんなもん。絶対すごい。
まあ、それはタレにかかるんだけど。
しかもめっちゃ知り合い多いでしょ。
うん、だからあちこちから
多い。先生がめっちゃリア充やのに、
うん、
めっちゃ不思議やね
ん。いや、だってあんだけアイドルちゃんとか付き合いや
る。そう。どう思います？
可愛らしいデート行きたいと思う。
何人かいるのかな。
それがですね。
これ面白くなってきた。もうあと2時間やりたいから。これ面白い。それが何？
それが気になる人はですね。
うん、
みんな彼氏がいるとか。
ああ、そのパターン。そのパターンか。
そのパターンなんだね。
あるある。そういうのはよくある。あ、でも
最近そういうのは結構多いですね。
あ、
そうなの？
結婚しましたとか。
そうか。
彼氏と同棲してて、あ、いたの？ってい
う。
でもマジシャンって独身多いですよね。意外と。
そうですか、ね。浜口さんも独身です
ね。独身ですね。
え、そうなんですか。
浜口師匠は何歳になりました？もう50代
。
そうですね。
50。
でも浜口さんはなんかもういっぱいなんか本番に。
なんかそれこそ浜口さん。
ほいほい。
浜口ほいほい。
浜口
あっちこっちに彼女は
失礼。
そんなもん
失礼。浜口ほいほいは失礼。
いや、じゃあ浜口夜のショーやったらこっちにじゃ
ん。それはもうすごいです。
浜口さんそんなお魚
あと何匹出すか分かりません。
よ。怒られるわ。そんなあかんあかん。そう、そうなんや。
独身で結婚したこともないんでしょ。
だって出会いが無数にあるわけでしょ。
しょっちゅう女の人と一緒に。
そうそう、しょっちゅう女の人とプリクラ撮ったり、フェイスブック
撮ってる、撮ってるよ。
3時間前に知らん人と上がってます。バーベキュー
行った。理想が高いんじゃないですか。
ディズニーランドとかもめっちゃ行くねんで、女の子と。
そう、私それね、誘われたことあるの、浜木さんに。みんなでディズニーランドに行く、ツアーに行かないって言って、LINE で何度かもらって、ちょうどその時私、福島にいるとか、でもし何もなかったら私行ったんだけどね、20人くらい集まりましたとかっていう日もあって。
そんなに大勢でディズニーランド来るの？
そうなんですよ。
もうその時初対面の人
もいるんでしょ？
そうですね、
みんな集まって、はじめましてって言って、そこでみんなでディズニーランドで楽しんで、友達になるっていうの
絶対仲良くなりますよね、そんなんね。
じゃあその師匠なんやから浜口さんのツアーに混ぜてもうて新しい提案を探せばいいじゃないですか。
でもこいつは行ってるでしょ、あのディズニーランドに。
そうですね。
え、なんかもうずっともう毎回行ってます。
毎回
行って
ます。
そうなの？毎回ではない。
毎回ではないって。
まあそれは仕事
は、ね、そら仕事もあるからね。
え、それでなんかこの子と付き合うとかそういうの思ったりせんの？
いやー、聞く手余ったでしょうよ、そんなもん。羨ましい、羨ましい。え、すごい。
じゃあこのラフ&ビーター使ってないと。
なんでそのどこに見まし
たか。おかしいおかしい。
使ってないやん。もったいないな。
もったいないよね。35
って全盛期ちゃうの。
結構ですね。甘いもちょっとあったんですよ。
お、何があった？
何があった？何があった？
女の子から。
うん、
来た。
急に誘われて。
あ、来た来た来た来た。なんで来た、なんで来た。
何より。
ちょっと食事でも行きましょう。
ああ、行けるじゃないですか。来た来た来た。いいねいいね。
いい、そう、うん、行ったらいいじゃん。
ほいでほいで。
行ったんですよ。
うん。
そしたら、
うん、
ちょっと来てほしい場所があるんだけどって言われて。
来い
よ。
一緒に行ったら、
うん、
え、
これ入るか。
P 入りました。P 入るんですよ。
これ連れて帰る。
あるある。
こいさん、ほんますんません、ほんますんません、
はい、
ダサ。
あれあれ、
お前ダサ。
かわいそうに見えたのかな。
で、結構偉い人を紹介されて。
あうわ
ー、そうか。
顔も広いし、人が良さそうだし。
まあ金持ってそうやと思ったんじゃん。
金持ってそうだし。
こいつ騙したねみたいなのが。あ、でも俺
きついな、
途中でどっちかと思った。この仏像を一緒に拝みましょうか、どっちかなと思って、これ素晴らしいものですと。
一回その食事は行ったんですよ。
一
回行ったんですか。
そしたら見慣れないなんか変な栄養ドリンク飲んでるなとか。
ああ。
そうね。
いや、それはいいや。
へこむね、それね。
あと、よくあるのが同級生から久しぶりに連絡取って。
ああ。
行ったら、あれ、それ滑るみたいな。
私も。
そうそう、
うん。あるんすか、水木さん
も。私も高校の同級生に11年ぶりぐらいに、うん、もう久しぶりに東京で会おうって言って、すごい喜んで行ったの、で、そしたら向こうは2人で来てて、知らない人と。でも、もうその瞬間、あ、やっちゃった、これかって分かって、もうダメだ。うん、でも内容何を言い始めるのか分かってるんだけど、もう初めましてとかこっちの人も、ね、久しぶりだねみたいな話で、もうっって言った。
ピー入れまくり。
ピー入れまくり。うん。でもその子とは二度と会ってない。で、それもそう、嫌だなと思ったのは、十何年かぶりに会うような友達と会うときに、
そういうこと
よ。うん、こっちはさ、ね、本当友達に会う気持ちで、じゃ何着ていこうかな、何喋ろうかなとか、一生懸命考えて、その日一日明けたのに、それは私、人としてどうかと思って、もう二度と会いません。っていう
正解
ね。吸い込むよね。
吸い込まれたのね、うん、もう
そこね、
う
ん、
そこはもう本当に
それはよく
あるわ。
意外と、うん、あのさほど仲良くなかった同級生なのに、
うん、
会おうよって言ってくるやつは危ない、
ね、危ないね、
うんうん、
ほんまの仕組みで、
う
ん、お前そこまで仲良かったかってやつから連絡来ると、う
ん、怪しいね。
これおかしいな。
それは怪しい。
でもね、俺昔中学の時の同級生が、うん、神戸おる時ですけど、ほんま、
うん、
何十年かぶりに来て、
う
ん、あの連絡取ってきて、でとりあえず久しぶりやな会おうや言われて、
うん、
でまあ怪しむじゃないですか。怪しむけど、うん、まあまあ仲良かったやつやったから行くじゃないですか、うん、ほんだら、うん、今あの俺今住所ないからとりあえず 今日泊まるとこだけの金だけ貸してくれって言われて、
そんな話するの？
それは貸してやりました。
かわいそうやったか、
うんうん、全然それは別に良かったけど、
でもなんか
だからなんかあるんですよね、
なんかある、なん
か何かあるんですよ、それは
まさに ね人生はマジックやね、何が飛び出すかわからんね、
いいじゃないですか、はい、ということで小市さんをね、はい、お呼びしましたけども、はい、じゃあお便りお待ちしております、
はい、
お願いします、
はい、お便りお待ちしています、
イベントの宣伝全然してへん、
そうですよ、いいんですか、
いいですよ、
いいですよ、しましょう、
延長戦でありますか、
日本大好き2005@yahoo.co.jp までお願いします、はい、番組公式ツイッターもございます、@bintaro_日本、お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます、
はい、はい、ということでね、じゃあ最後に小市さん、ラフ&ビートの、
はい、
お願いします宣伝を、
はい、お台場、あそこなんだっけ、
レックス東京、
あ、レックス、
レックス東京ビーチ4階台場1丁目商店街内タワー広場ですね、
うん、
はい、
そうそうそう、
5メートルです、
はい、そこで月1に、5時から30分間、うん、ラフ&ビートという番組をやっています、
うん、
これが流れるのは7月なんですけども、
うん、
6月のゲストに、
うん、
元、
うん、
ハロープロジェクトの、
うん、
あるグループのリーダーが、
うん、
今回ゲストでやってきてくれますので、これが、流れる頃には多分 YouTube で上がってると思いますので、
はい、
そちらでぜひ見てください、
うん、7月もあるんですよね、
ありますよ、一応あの7月も会場されてるのは8月まで合わせてますね、
うん、なんか小市さんのまたブログとか、うん、あの見ていただいたらね、はい、Twitter とか見ていただいたら告知ありますので、
うん、まだね、スペシャルなゲストが来てる可能性もあると、
そうですね、
はい、よろしくお願いします、ということで、小市さんありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
ということでまた次回です、さよなら、We are the G-Suite, また今夜も街が呼んでる、ぶっちゃけその水木さん的には、
はい、
どうですか、光一さんのそのなんつうかな、うん、そういうまあ人の良さというか
あのね、男の魅力みたいなの
が ありますよ、
ありますよ、それは、
うん、そうですか、
うん、
そうそうそう、
じっと見られる
出身はどこなんですか、
ずっと埼玉、
埼玉ですか、
埼玉ですか、
はい、
あ、
埼玉、
もともとだって警備会社やもんね、
はい、
まあ、警備員っぽい、
ね、
高卒でちょうど中、
体格もいいんですよ、
あ、10年やったんですか、警備会社、
そうですね、
それで突然あのマジシャンになりたいと思ったんですよね、
もともとその警備員やってる時からお笑いの方に行きたくて、
うん、そうそうそうそう、そう、俺聞いたことあるもん、うん、
で警備員やりながら、あの R1 グランプリに何回か出て、
あそうだよ、もともとそういう思考があって、
そうですね、
そうやね、お笑いやんか、
そうですか、
小市さんお笑いやりたい、
イメージなんか違うね、やっぱりもうマジシャンにしか見えないもんね、
うん、ほいでほいで、
で、ジャンルというかその、
うん、
ネタの枠をこう広げようと思って、うん、いろんなショーパブとかに通ったりしてて、
うん、
その時にいろんなマジシャンの人に知り合うようになって、
うん、
でマジックもちょろっと始めて、
うん、
その流れで浜口さんに知り合いました、
はいはい、
そしたら
弟子で
しょ、
マジックにハマって、
そう、
おいいねってなって、
浜口さんは、
まあ、お笑い
生姜術師ですもんね、彼はね、
あ、笑うと書いて、
そう、笑う魔術師って書くから、
芸人とマジシャン
で、ね、なんかこうミックスしたようなね、
そう、
アートやってます
ね、何歳でデビューでしたっけ、
その10年やって辞めたので、
うん、
20代の終わりですね、
入門して1年ぐらいですか、
え、
浜口さんに弟子入りしたんが28ぐらい、
そうですね、
で弟子入りしてすぐデビューできるわけないですもんね、
最初はボランティアで結構いろんな施設を回って、
ああそうなん
で、とりあえず場数を増やして、
はい、あ、練習も兼ねて、
うん、そうですね、で結構な施設回って、
うん、
で会社辞めてその年に、
うん、
ラフ&ビートを あの自分主催でライブでスタートしたんですよ、
う
ん、
ああなるほど、
だまだ芸歴ゼロ年で、うん、あの自分の先輩方にみんな出てもらってて、
うんうん、ミステラさんとかね、
そうですね、うんうん、そこで結構どんどんどんどんいろんなジャンルを広げながら、あの、顔も広げて、
あ、そうか、ラフ&ビートをきっかけに人脈が広がるということもあった、
ね、そうですね、あ、
うん、じゃああれなの、デビュー7年目28デビュー
くらいですね。
ああなるほどね。
あ、そういうことになるんか。
そうそうそう、ラフ&ビートと同じ年が芸歴ですね。
でもマジシャンとしてデビューは遅い方ですよね、28だったら。
全然遅いですね。
ねえ、
だからもう普通にマジックだけじゃ、うん、あの他のマジシャンに対抗できないので、うん、でどんどん幅を広げようと最近演技もやったりとか、うん、いろんなジャンルの人とコラボしてやったりとか、
う
ん、
あ、そうそう
そう、そうしないとあの普通のマジシャンには勝てないかなっていう、う
ん、なるほどね、
マジックそのものは例えば子供の頃からそれはやってたとかあるんですか。
いや全然
全然、
時代決心やね。
そうですね、
だって無理社名は言わないけど大手企業やから、そのままおってもよかったのにね。
まあただ
面白くなかった、
まあ、裏は結構、
ああ裏は揺らして、
ああそういうことか、うん、やっぱり自分で腕一本でやってみたいと思った。
そう、うん、そうですね、
タレントとか芸人とかね、
うん、
小一さんだからお笑い番組とかもすごい詳しくてね、
うん、あ、そうなんや、
そうそうそうそう、
めっちゃマニア小一さん。
そうですね、笑いは、
あ、そうなんだ、
笑いは厳しいで、
笑いは昔から、
うん、南部一号のリリーはどうですか。
おお、どうですか、南部一彦は。
お笑いマニアの立場から、
お笑い的に見てどうですか、南部一彦は。
そんな立場じゃないんだ。
いやいや、先輩ですから、何年ですよね。僕5年ですから、それは。ぜひぜひもう。
5年ですか、まだ5年しか経ってないの。
5年です、5年。
南部一彦はデビュー遅いから。
あ、そう、もっと長いのかと思ってました。
いやいやいや、もうもっと長かったらこんなとこいないですよ。ちゃんとしたとこ行くよ。
まあ、あのベテランは頭
だけ、これ20ベテランは頭だけっていうの今のスルーするけど。いや、そうそうそう、気に入ってもらってますよ。だからマリリン・ジョイさんとかとつながれたのも小一さんのおかげです。
ああ、そう、聞いた聞いた、
吉本のね、
マリリン・ジョイ君ね、
そうそうたる吉本のね芸人さん、
ああの知ってるね、もう
バーベキューとかも行くんですよ。でマリリンさんのバーベキューってね、すごいやらしいんですよ、
うん、
すごいエロいんですよ。もうちょっと
声しか
増えないんですよ。
バーベキューがエロい、
そのね、芸人と女の子しか来ないっていうバーベキューなんですよ。すっげえエロいんですよ。
あ、そうなん
です。すっげえエロいんですけど、そん中におっても誠実ですよね、こいつさんね。
マリリン・ジョイ君とはなんで知り合いになったんですか。
あ、それもラフ&ビートですね。
え、そうなんですか。
最初に出てもらって、
え、マジっすか。
そっから
ラフ&ビートの最初にマリリンさん出たんですか。
そうそう、
え、アラビキ団に彼が出てた頃ぐらいですか。
すっげえ、あ、そう、そうですね、
あれぐらい、
うん、
あ、すげえ。
だから今考えると、うん、本当芸歴ゼロ年の時にいろんな人に声かけてたんで、
成瀬さんとかね、
そうそうそう、
あ、芸人、
だから今考えると、うん、恐ろしいことやってたなって。みんな今売れちゃって、
う
ん、
先輩への、ね、
絶対ギャラ払わないと出てくれないような人がみんな出てたんで、
あ、怖いもの知らずやったから、そういうことができたって、
今考えると怖いなって。
今考えると非常識やろというオファーを知らんからどんどん出せたん
です。そうですね、
そう
か、リランナンちゃんもじゃあ前から知り合いだったんですか。
いや、まあ、最近ですね。
あ、そうなんだ。マリリン・ジョイ君ラインで知ってたんかなと思ったけど、
うん、
そうでもない
、うん、そうですね。
ああ、そうか。でも順調に来てるよね、うん、なんかね、うん、あれ、まめに名刺を巻くの。前俺ミステラ君に聞いたら、なんかパーティーとか必ず行って、
そうそうそう、
名刺を巻いて名前覚えてくれると思うから
、
すげえ、
始まるみたいな、
そうですね。
俺光一さんとも普段の打ち合わせとかで、そのライブでどんなキャスティングですかとかって言ったりして、うん、で光一さんが、あ、あの方に呼ぼうかな、あの方にもしましょうかねって言って、で俺知らんから、え、それ誰ですかって言ったら、いや、あのパーティーの時に、あのタイミングで挨拶したあの方じゃないですかって言って、俺全く覚えてないんですよ。それは知らんって言うんだけど、
覚え
だってあの方いらっしゃるじゃないですかってめっちゃ覚えてるんですよ。あん時のタイミングのあそこで知り合ったあの方っていう風に、
やっぱ一般企業の経験がある、
もう頭の中の名刺入れがしっかり、
サラリーマン経験あるからね。 そう、大田氏との顔は覚えようみたいな。
すごいよ。
一般社会人だったからね。そこら辺あるのかも
しれない。すごい誠実で。
ああ、そうか。
それでやっぱ着々と。うん、わが広
が今年収どれぐらいあるんですか。僕だけでも知らない。
いやいやいや。
これは超えたでしょ。
いや全然です。
いやそれやったらもっと単価ふっかけながら、多分安いんですわ。
あ、そうですね。
もうちょいじわじわちょっと上げていくんですよ。
それ
多分ね、これ超えなあかんと思うんですよ。プロやったら。鎌倉さん超えてあるでしょ。
あ、確実に。
ね、鎌倉師匠抜きましょうよ。
どういうこと、一本？1本超えんの？
ハマクさん言ってるよ。
ハマクさんは言ってるね、うん、そのくらい。
すごい
と。だって俺地方のイベントとか行ったら、あ、これと
ギャラ一緒。そらディズニーシーで合流できるわ。
いや、それぐらい。
あれ？海外とか行ってますよね。
もしハマクさんが声出してるんですか？あのディズニーランド誘われたら。それもじゃあ、
そうそう、
あ、なんかちょっと期待しちゃった。
ああ、全部持って。
全部浜木さんがもうみんなウェルカムとかってやってんのかなと思っちゃって。
まあでも女性だと分かんないですよ。
ああ、聞いた女性はひょっとしたらね。
ちょ、小石さんも女性乗っかっていかなダメですよ、それは。もったいない、そんな。
もったいないな。
ねえ。
彼持ってるのに、
ね。そうよ。
じゃあ、これぐらいか。だいぶ力が出た。これまで。
本当単価が今すごい安いので。
そうなんですか。
そんな誠実な光一さんにギャラ聞き出そうとしまう。うん、答えへんそんな。誠実や。
もういやらしい計算。
それはダメだよって言うてるもん顔が。
安売りしすぎですよ。あんだけ本数や、俺決算したことあるもん。嫁に止められたけどね。光一さんの営業がこの年間これぐらいあるよ。これぐらいかな。サラリーマンよりちょっとええぞ。
いや、もう十分だから生活できるぐらいで、ちょっと余裕があるぐらいは、それはそうです。
いや、それはもう、そんだけだったらね、もう、バンバン遊べるでしょ。
そうよ。
いや、35だよ。なかなか。
そうですか。
そんな、なんか変なに引っかかってる場合じゃないよ。そんな、誠実さを逆手に取られてんじゃないよ。あかんよ、あかんよ、それね。
じゃあなんか中澤みたいに募集したらどうですか、彼女募集みたいな。
え、彼女募集すんだ。
いや、あの後だって中澤の熱狂的なファンが、あの弟子入りしたでしょ。ね
え、
あ、言うたら彼らしい子来ましたよ。
それ効果あったん？
効果あったんよ、あれ。あの後あの子が聞いて入ってるよ。
そうなん。
お前手出しとんちゃうんかって言ったら、手は出してません。
出しとるよ。手だけあらへんわ。いろんなとこ出しとるわ。
だってあれやん、本命の子がおるやん。あの辺もあの女優の子がおるやんか。
おうおうお
う、あれやん。これ P 入れないかのか。
いや、なんでもいいよ。入れへん入れへん、そんなもん別に。かまへんかまへん。
マジですか、彼女かな。
え、誰が。
あ、いやいやいやいや、
だって中澤さんってもう常に何人か愛人おるやん。あれだからサブカル系やから、
うん、
変なやつがくっつきよんねん。
あのサブカル好きの不女子が来るわけ。
サブカル好きの不女子っていうのはサブカルの男子に行くしかないですからね。
そうね、
ん、あのオタクとかと一緒で、
うん、そうそう、変な
オタク女子、オタク男子ってめっちゃモテてますから、うん、オタク女子に、
うん、ああそうか、
そうそうそうそう、ニッチがゆえにもう 100% でつながるん
だ。ああそうか、数が少ないから、
ね、そうそう
そう、ね、種の保存の法則でな。
そうそうそう、
行くしかないもんね。
そうそうそう、もうジャンルがそこしかないから、
うん、だって中澤君今めっちゃモテるでしょ。
モテ
て
ますよあれは。
え、そう、小石さんよりモテてますよ中澤君。今何で
そんなに
ご飯作りに来てくれた。あいつのな、あの、
そうよ、悔しくないのか。
泊まりに行ってもね、寝る場所はないような部屋、で、あの掃除してくれる女の子、ご飯作ってくれる女の子、アプリケをつけてくれる女の子、みんなおるんですよ。いや、役割別に、
10人ぐらいおるで、書きたれ。
おるおる、3人かそこやろ。
俺見ても時計だってこれあれやで、すごいロレックスの、すごいええやつ。
これやつ。
ほらほらほらほら、ガチやんガチやん、これほら。エクスプローラーでしょこれ。ちゃう？ほら。すごいやつやねこれ。
これ70。
こんなもったいないって。
いや、もったいない。
そう。780しますよそんな。
70ぐらいするわ。
します、しますよ。
それでしょ？
そうなんです。
本物ね。
まあ、社会人の時に。
先に偽物かいっていうツッコミ用意してたけど、本物やったもん。ガチやったもん。すごいよ、もったいないもったいない、回 造していこう小市さんを、うん、どう改造しましょう水木さん、もう改造するとこないけどね、
うん、だってマジシャンっていうね確立された職業
そうそうそうそう
そうな
そう
何でしょうね
だからね小市さんねたまにねマジシャンじゃないですか、うん、でもお笑い好きじゃないですか、うん、お笑いライブにたまに出るんですよ、僕も出させていただいたことありますけど、うん、でガチで普通にマジックするんですよただお客さんがえこれマジックやんっていう顔をみんなするんですそれ逆にすげえおもろ
いですよ、ね、
それが狙えるんでしょ
ガチで普通にマジックする
ク
コントマジックじゃないんですよ、
うん
うん、ほんまに鳩が出てくる
あそれは
ほんまにわーってなんだけど何見に来たんやろってお客さんも
そのギャップ
かもすごい面白いですよ
あ
それもまたねちょっと天然だと思う
あそれも失敗するとね、うん、前にあの一緒に出たライブで、
うん、あそうや
そうあの
え鳩がゴロンってした
大会になって罰ゲーム受けた、
うん、そうやねだから芸人枠で出てるから
思わないってことね
その罰ゲームで食らって、うん、もうマリリンさんが考案したのか何なのかもうひどい罰ゲームが股間にこうゴムで引っ張って股間に当たるようにしといてビューって引っ張ってすごい塊なんか硬い塊バーンって当てるっていう
それ痛い
やつがあるんですけどあれを真っ先に食らってます
マジシャンやね
マジシャンやね
ギリ扱い
痛いっつって
そうだよって
すげえリアクション系してますからいろいろやってるんです
そんなやるから彼女ができない、ね、
そうですか、
ね、そうそうそうだからお笑い好きそうじゃないのに
ああ多分向いてないんですよ笑い
言われちゃった
無理して入ってくる必要ないんですやっぱり小石さんはね
そこを避けようとずっと俺迂回してたのに
誰も言わんからいやマジシャンでクールにやってる方がいるんです
よクールな方がええと思うね
そうそれ
はカッコつけた方がええと思うねそう俺
だってあのキャラでねちょっとクールにニヒルな
クールに
ちょっと違う雰囲気出しながらやった方が
ちょっとおどけるみたいな感じあるでしょ多分
あ笑そうとするもん
ねうんうんうん
うん、
それがわかんない。
これ余計面白くないって。
そうそう。
イケメン路線で行きましょう
よ。それがいいと思いますよ。
イケメン。
うん。めっちゃ笑ってますやん。ダメですか？イケメン抵抗ありますか？
まあそれは浜口さんからもね。
あ、言われた。
そうそう。
言われてます。めっちゃ言われてます。
そっちじゃないから。
あ、笑って。
そっちじゃないから。ああ、でも難しい、
ね。面白いマジシャンではないから。マジでキャラでいけってことですか、
イケメンキャラじゃないからっていう。
イケメンキャラじゃないから。
うん、そう
です。ああ、そっちじゃないって、
うん、ああ、そうか。
でも面白キャラ。
うん。でもかといって浜口さんのような、お笑い魔術師でもないもんね。
うん。
なんかこう、クールに、うんうん。
クールな。
なんかこう、こんなグラサンかけて、
そうそうそう
真面目に。なんか決めちゃった方がいいんじゃないかしらとは思いますよ、
そうね、お笑いやっても師匠にかなうもんね、
うん、浜口さんって うん、ほとんど喋ってますもんね、
そうそう、
うん、マジックやる間にも全部喋りで面白くて笑いを取っててちょろちょろっとマジックやるみたいな感じ、
ミステラ君とか見てるとあの子真面目にやろうとして天然が出て笑してるでしょ、
あそうあの人は天然なんですね、だから
ああいう人は路線な向いてるよね、そっち路線、
うん、
だから、だから小石さんの俺クール路線でね、マトリックス的な感じの、
そうそうそう、そうそうそうそう、
マトリックスみたいなサングラスしてる、
ね、そうそうあれでクールにいっちゃった方がかっこいいかもね、
それでフェイスブックで一緒に、
うん、
俺と一緒にディズニーシーに行かないかん
売り方会議
そうそうそうそう、
いやもう格好の餌食になるために来たようなもんですね
本当ですね、来たそうそうね、こんなに、
こんなに
すごいね、
ラジオ1時間も
すっげえ俺喋りやすいさっきまで俺一本収録しましたけどずっと黙ってましたからね、ほんまに黙ってましたからね、僕ね、今ようやく生き生きと喋ってますから、う
ん、
助かりますよ
あるやろね、
いじりがいがある。いじりがいがあるって失礼だ。そうですよ、そうですよ。
いやもうじゃあこんないじられる小石さんを見たい人は、
はい、
アイドル学園に行ってねと。
そうですね。
アイドル学園は中田武史のアイドルプロデュースとと
ラブ&ビート
があると。はい、で気に入った女子には俺のビートを刻んでやるぜって言った
そこそこそれ大事、それ大事、
彼女募集しましょうよ、
あぜひ
好みのタイプ言ってください、最後最後自分の好みのタイプを
好みのタイプ、
女優さんとかアイドルさんとかね、おるでしょ
芸能人で言うと、
芸能人 なんですかね、とにかく明るい人がいいですね。
明るい人で、うん、黒龍霊ぐらいの父がないとあかんということですね。
そこだ
めっちゃある、めっちゃある。
なんでだったそんなに。
いやだって貧乳を許せない派ですよね。同志ですよね多分。貧乳はダメでしょ。
いやまあ全然ないよりは。
あじゃあこだわらないですか。
どうだろう。でも大きすぎるのもあんまり。
ああ。
でもツンツルテンだったらどうします。脱がしてツンツルテンだったらうわはかんわと思うでしょ。そういう 体験ないですか。
ありますね。
うわってこれあかんやろ。
だからその時どうしたんですかこいつとも。
え？
うわってなったよ。あとどうしたんですか。自らのマジックででかくしてあげた。
いやそうなんだ。
じゃあこれを大きくしてみて
ます。でっかくなっちゃったってならないですか。
そういうことか。でもやることはやったんでしょ。
まあ昔ですかね。
とりあえずね。
いやいやタイプよタイプよ。だから
そうです。
どんな感じの女。明るくて、
ええ、
うん、
はい、
そうですね、
誰かに似てるとか、
なんでしょうね、
うん、
実際狙ってる人とかおらへんですか、その広い交友録の中で。
メトロポリちゃんとかな。
いや具体名はええけど。
そういう人が今もう続々と次々と、
ああ誰か
そうそうそうそう、
結婚したり彼女になったり。
ああそうなんや。
じゃあもう庄司さんどないしようって、小石さんどないしようと思ったの。将来は、
将来は
このままでも一人で年取っていくのは悲しいですよ。
そうですね、まあハマックさんよりは。そうハマック一門でみんな次々と今弟子が
結婚してるんですか。
みんな結婚しちゃったんで、この残りが自分とハマックさんだけ。
え、ほん
と師匠結婚してないんじゃん。
すごいな。
ハマックさんは私一生独身になる気がするな。
え、何人ぐらいですか。10人ぐらいですか。
3人ですね。3人、自分の上に1番2番3番と、それ順番にポンポンポン。
4番弟子。
そうですね。
いやそうなんだ。
あ、じゃあ兄さん方が結婚したと。
そうですね。彼女
アシスタントの方とか、
あ、
綺麗な方ね。
え、一応ねアシスタントの
ちょっとどないやっていう話。
ミステラ君が作ってるあのコミュニティで魔女っ子大好きコミュニティの中の女の子たち。
なんじゃそのコミュニティ。ほんでほんでなんじゃそのコミュニティ
作っと紹介してもらったらどうですか。
魔女っ子大好き。
ねええ、あのミステラ君があのよく一緒にあの行ってる、ええ、あのジャパンエキスポパリに行ってる女の子たちとかどうなんですか。可愛い子がいっぱいあるけど。
あ、そうなんですか。
うん、
どういう子がいるのかは。
なんか俺知らなんだみたいな感じしてるけど知らなかった。
ええ、誰かは分かんない。
あ、そうですか、ええ、一緒に行ってることが何かおるもんね可愛い子が。
ご飯とか誘ったりせえへんの。
なかなかね。
なんでなんでなんで
なんでやろう。ようかなんで誘わないですか
一緒に。
いやいや、
仕事が仕事は仕事でやって、ちょっとご飯行きませんかみたいな。
普通ありそうやな。
うん、
ね、そういう
飲みに行きませんかみたいな。
で、
うん、
まあマネージャーごったからダメだけど、さやちゃんと鬼怒川温泉で一緒だったりしたら、ね、うん、そういうふうにアイドルさんとね営業先で一緒だったら、まあ、
あ、そうです結構、うん、
ね、ご飯食べようかぐらいになるでしょ。
うん、
なかなかプライベートはね、
ないですか。
難しいですね。
じゃあちょっとお聞きの皆さん、ちょっと浩一さんの嫁になりたい、彼女になりたい人は、はい、
あの、もう自信を持ってお勧めできます。
あ、じゃあ、うん、見に来てもらったらどうですか。
あ、そうですね、
そうしよう、そうしよう、一回来ていただいて
ラフ&ビートに、
ラフ&ビート
に見に来ていただいて
そうそうそう、
それってお客さんとしてじゃなくて、なんかお見合いの相手みたいな。
そうそうそうそう、いやもうそんなんや、
ね、
言ってみたら公開婚活や、
うん、それは、うん、それいいですね、う
ん、ついでや、ライブなんかついで。
何歳まで OK ですか。35、本人は、
はい、そうです、
何歳、守備範囲は、守備範囲は、
そう、あんま離れすぎてもあれだ、
うん、
うん、
ねえ、
30から40ぐらいか、それとも25から35、
うん、A ラインやな、
うん、
A ラインやな、25から、まあまあまあ、
あ、年上は嫌なんですね。
あ、多少なら、
多少
20代および30代で、
30代で中盤ぐらい、うん、
はい、
ね、とにかく明るくて
父がでかい、
父がそこそこ、
父はそんな
関係ない、
はい、
でもツンツルテンは嫌なんでしょ。
あ、でもあのー、
うん、
スタイルいいよりは、
うん、
ぽっちゃりしてる方がいいかもしれない。
やっぱり父がでかいが好きで、
ぽっちゃりしてるのがいい、
ぽっちゃり系が、
ふくよかな、 グラマラスね、
うん、モデルさんみたいなそういうのはダメなんだ。
そうですね、
うん、やっぱり メトロポリちゃんぐらいの
ポッチャリしてる。それ押してくるな。
メトロポリちゃん
あんま知らんやろお前。ほんでメトロポリちゃん、メトロポリちゃん
俺一回番組見てめっちゃハマったからさ
個人的に好きだ
よ。あの子おもろいよね。
面白いです。面白い方です。
あの子おもろいね。だってアイドル学園に呼べと言うても、うん、でもプロレスラーになっちゃったら無理やもんね。
プロレスラーになっちゃったんだね。
よし、じゃあ来てもらおう。だいぶラフ&ビートアイドル学園の時に、うん、来てください。光一さんとちょっとお話ししてみたいわという方
は、はい、ぜひ。
これもうほんまにほんまに募集します。ほんまに本気。あの僕に言うてくれたら、あのラジオ聞いてきましたって言ったら僕、うん、責任を持って楽屋までお連れします、うん、おそっからもう公開お見合いですよ。
公開お見合い。
公開
お見合い。俺仕事よりもそれが楽しい。
どないします ?3 人4人来たら。
うん、わあ、いいな、
うん、
どない
しますそれ、せこいわ。俺もやろうかな。
そう
ですね。めっちゃいいやん。
いや、ラフ&ビート
3人4人来たら、じゃあその彼女らにステージでゲームしてもらって。
そういう番組だ
った。買った人がこいつさんと、
ああ、いい、いいね。
台場1丁目商店街でデートで。
ああ、わかった。
めっちゃいいやん。
あの
めっちゃもろそう。
肉まん食ったりするんや。あの
そうそう、たこ焼き食ったり、熱々飲んだり、
ラジオ焼きとかね。
ええ
ー、いいじゃないですか。
いいじゃないですか、はい、
ね、新企画やね。
新企画。
高一の嫁を探せ。
まあまあまあ、このラジオね、多分5人も聞いてないですけど、ね、もう今の段階で多分5人も聞いてない
ここまでたどり着くやつ、
ここまでたどり着くやつ絶対おらへん。
いや、岡達は来てるよ。
岡達さんは聞いてるけど男や。
いや、岡達の周り女はいっぱいおるもん。女性の多い職場やと思う。岡達
いよいよ一般の方の女関係に手出しますか。
いや、岡達はきっと連れてくるよ
他の彼女が、
うん、あ、こっち君も聞いてると思うよ。こっち君も連れてくると思うよ。
オカルトファン女おらへんねんな。でもな、
う
ん、
どうかな、
ね、日本大好きのリスナーってもうね 100% 男ですから。
おっさんにそれかね。
おっさんも、
あ、でも女の子も聞いてるよ。30代女子は結構聞いてるもん。
マジですか。
聞いてる聞いてる。それは何人か、だって岐阜に来るもん、みんな。日本大好き聞いた人が来るから、来るからな。
マジ、
この前は20人ぐらい集まって、うん、みんなリスナーよ、
うん、
北海道から牛崎さんが復帰するって聞いて来ましたって。
すげえ、
うん、だから、
海道から
意外とだから嫁候補が来るかもしれないですよ、うん、どうしますよそれじゃ結婚したら。
いいよ、
なんか長いかマジくださいね。、うん、紹介がいないもん、うん、
そこはもう多分ここで切羽やけど、
うん、5万5万ぐらい
黒い事務所やなおい、
うん、許し
タレントと社長が切羽やけど黒いわね。はい、
はい、
ありがとうございます、はい、ご一さんでございました。
ありがとうございました。